はい、というわけでてっちゃんなんですけども、
はい、
て
みんな
ちゃん
こんにちは、こんばんは、おかえりなさいませ。
いや、てっちゃんが大阪に来まして、
うん、
これ読みますね。
はい、
新八さん、豚尾さん、てっちゃんと大東洋行くなんてモテラジリスナーにとって最高の誉れでは、っていう誉れ、
誉れであります。
いやー、というのもてっちゃんさんが大東洋っていうか関西というか大阪というか、
うん、
大東洋に来てたんですよね。
いやー、
黙ってたけど
来ました。
うん、
黙ってはなかったけど別に。
そう、黙ってなかったんですよね。
うん、黙っていられなかったね。
ツイッターでなんか告知とかしてて。
いや、なんでかって言ったら、
はい、
大阪行きたいね、行きたいねって話はしてたじゃん。
はい。
してたけど、友人のディオが、
はい、
僕の友人のディオ、ディオっていうのがいるんですよ。はい、よく遊ぶ。
はい、
朝からパチンコの抽選に漏れて、
うん、
二人とも抽選受けられなくて、
はい、
まあ、ビールでも飲もうやって、朝から。
うん。
足立屋とか空いてるしね。
はい。モーニングですね。
で、そうそうそう、飲んでて、行きたいねって。で、豚尾さんと遊びたいから、
うん、
豚尾さん休みの日に合わせたいよねって言ったら、水木休みって言うから、
うん、
じゃあ火曜日行くって。
うん。
で、火曜日って、なんなら俺飛行機代出すよって言ってくれて。
うん、うん。
なんちゅう。
うん。
じゃあ行こうぜって、
うん、
もうペロペロのまま、
うん、
その日は終わったんですけど、
はい、
次の日 LINE が来て、
はい、
飛行機取ったよって、
うんうんうん、
って、
うん、
火曜日に行って土曜日に帰るって、
あ、
結構いるよねみたいな、でもうなんか突発よ本当に、
うんうんうんうん、
だからなんつうの、
僕もよく分からなかった。
うん、土曜日に飛行機取って、
はい、
金曜日に決めて土曜日に飛行機取っても火曜日に行くみたい、
うん、
なんか速さの若さあふれる行動的な感じがしましたよね。で、例のごとく心療内科に行って、
はい、
ガチムチのヒゲの医者に、
はい、
飛行機って聞かれたから、はいって、
うんうんうん、
前回のは聞いたって聞きません、
うんうんうん、
ああ、期間かって。じゃあ、もっと飲もうね、みたいな。
うんうん、
ってことで、一杯もらって。
はい。
で、一緒にディオと、
はい、
大阪に、ピーチで行きましたね。
はい。
ね、
うん、
ピーチね、
うん、
うまいわ。
何が？
運転手が。
そう？
うん、揺れない。
そう？
うん。揺れる？
覚えてない。一回しか乗ったことない。一回、一回っていうか、ピーチ自体一回しか乗ったことないってことはないんですけど。
うん。
あ、でも、沖縄だけでも二回は乗ったかな。二往復はしたかな。
うん、
他も、ジェットスター、もしくは、スカイマーク。スカイマークがむちゃくちゃ多いんですよ。
はい。
ピーチ、だから初期の頃に一往復して、その後乗ったら、変な倉庫連れてかれたから。
うん。
最初期って沖縄って変な倉庫じゃなかったんですよ、ピーチ。確か。
うんうんうん。
大阪もね、ギリギリ変なエアロプラザとかじゃなかったんですよね、最初。
ほう。
2回目か3回目とかピーチ乗った時にエアロプラザとかいうところに行かされて、
うん、
二度と本体に戻ってこなかったですよね、ピーチって。
まあ。
最初本体のとこで、穴とかのある、あっちのターミナルやったんですけど、
うん、
変な通路を歩かされて、
うん、
なんかその搭乗ゲートみたいな、もうノートパソコンだけみたいな、
うんうんうん、
すごいとこをやったんですよね。
すごかったね。
でもエアロプラザはエアロプラザですごいじゃないですか。
うん、
何ここみたいな。
だからギリギリ、
うん、
お前らは喋って動く荷物だと思うからなみたいな対応でした。
で、那覇空港のピーチのターミナルというかなんか待合も倉庫じゃないですか。
倉庫。
倉庫に売店ありますみたいな。
うんうんうん。もう今は違いますからね。
あ、違うの？
うん。
もう。
あそこまで行かない。あんなのない。那覇空港にある。
那覇空港のもうみんなが乗るとこで乗れるの？
乗れる。
でも関空はなんかすごい扱いでしょ。
第二ターミナルに行かされる。
何これみたいなとこでしょ。
うん。
なんかさらにバスみたいな。
差別されたってな。
うん。で、ジェットスターは結構穴とかのあるとこから飛ばしてくれるんですけど、
うん、
あれで前、東京、試しに行ってみたら成田に。
はい。
成田では差別待遇やった。一駅ぐらい向こうに。
うん。第3ターミナル。めっちゃ歩かされるからね。めっちゃ歩かされるよね。
まあ、遭難するぐらい遠いですよね。
うん。
もうあそこに電車引いてほしい。
あれ良くないと思うよ。安いから、
うん。
これぐらい我慢しないとね、じゃないと思う、俺は。
というか高いよね、もう、なってきたら。
もう逆に高いよね、本当にね。良くない。なんか空港ってあなたと JAL に忖度してない？
うん。
空港ってあなたと JAL のもんじゃないでしょ。
神戸空港はスカイマークのものなのかな？
よくないよ。考えて空港は。
ですよね、なんか。
っていうか空港って何？
わからんけど。
株式会社なのかな？
株式会社空港。
やばくない？
未熟な。
未熟な乗り物を扱ってますみたいな。
うん、
差別もしますって。
うん、うん、うん。で、何ですかね。那覇、一回なんかあれ何の時やったかな。まあ、時間が限られとって、早帰らなあかんみたいなのがあって、
うん。
多少金に糸目をつけずに帰ろうみたいなことを思って、
うん、
多少よ。そんな、うん、もうどの便でも乗るわみたいな話じゃなくて、
うん、
なんか調べたら、そのちょうど、穴やけど、
うん、
穴やけど、まあ、安い、ジェット、
うん、
スカイマークぐらいで乗れる穴があったんですよ。
うん、
すげえと思って、
はい。
で、穴で乗れたらなんか楽々帰れそうじゃないですか。
はい。
で、穴取って、こう、那覇空港から大阪まで帰ろうと思ったら、
うん。
その穴って言われてる飛行機が緑色してまして、
うん。
ソラシドエアとかって言ってるんです
よ。ソラシドエアや。
穴じゃないじゃないですか、それって。
うん。
でも、その、穴とソラシドエアが、
なんかスタンド名みたいになってるさ、ソラシドエア。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
暗えって、ソラシドエアみたいな。
うんうんうん。うん。ANA みたいな。
うん。ええね、ソラシドエアって。
そう、そう。ソラシドエアを ANA の右手から発射される自動追尾の爆弾なんだみたいなこと言いそうじゃないか。
うん、言いそう言いそう言いそう。
第二のスタンドじゃないみたいな。
うん。
うん。あくまで武器みたいなこと。
うん。
いやでも、その、穴取ったはずやのに、ソラシドエアって嘘みたいって。
うん。
それ言い出したら、アナとピーチが提携っていうか、まあ、アナの子会社的ななんかですよね、あれ。
うん。
とかって言えるやん。
うん。
どういうことって思った。もう飛行機のなんかしきたり怖い。未熟。
怖い？
そんな飛行機に乗って、大阪にやってきたんですね。
未熟な、俺が未熟な乗り物に乗ってね。
いや、てっちゃんがどんくさいばっかりに。
そう。
で、ぐっすり寝て。
あんまなんか寝てるのか寝てないのかって感じで、薬の効果もあって。
あ、現実感がない感じで。
そうそうそう、ああ。
で、一緒に来てたディオは、
うん。
めっちゃ揺れたよとかって言ってたよ。
うん。
てっちゃんって着陸の時揺れたよって。
だから薬の効果出てたんだね。
うんうん。
っていうか
認知が歪んでない。
ランドセルだったかな、トランドセルみたいだった
な。何それ
薬なんですけど。
はい、ランドセルみたいな薬。
トランドセルみたいな。
はい。
結構、ググったら、
はい。
まあまあ最強系らしくて。
なんかゴリラがおとなしくなるみたいな。
そうそうそうそう、ゴリラが、お姫様のように握力がなくなるみたいな。
うんうんうん、
しかも飲み続ければ飲み続けるほど効果が出て、依存性が高くて、
はい。
この薬抜くのに相当辛い思いするみたいな。
ああ、だっからあれか、てっちゃん、大阪、名古屋、いた間、ずーっと心ここにあらずみたいな顔でしたね。
ひどくない？
てっちゃんって言っても、 え？みたいな。
耳が遠いだけ。
いや、違う、違う、違う。そんなん、いつもてっちゃんに合ってるやん。
うん。
いや、なんか、常に 0.2 フレーム、いや、0.2 フレームあったらめちゃくちゃ早いな。
ああ。
20フレームぐらい遅かったよ。
まあ、ちょっとあるんじゃない？それが。しかもね。
うん。
長時間聞くって。
聞いてたよ、だから。
え、てっちゃん前半はね、前半はね。
どうするって言ったら。なんか、ずっと硬直してて。あ、うん、あ、あ、あ、あ、うーん、みたいな。
うん、だから前半はね。
いや、3日ぐらいずっとそうだった。
いや、そんなには聞かんくらい。そんなには聞かんく
らい。え、てっちゃん、ゲーセン行ってっちゃんこれ面白いって言ったら。あ、うん、あー、みたいな感じだったよ。
まあまあまあ。
で、続いて、大統領行って。
そう、そこをチェックイン。あのね。
うん。
やっぱ、関空はね。
うん。
遠いわ。
もう夜でしたからね。着いたら。関空から大阪まで。
そう、夜。め
ちゃくちゃやわ。
うん。
で、あれは、あれは何でした？あ、そっかそっか。んで、合流しましょうとかで夜。もう8時過ぎて。
うん。
なったら、なんかその、新八氏が、います、みたいな。
そうそうそうそう。
もう、なんか、せっかくやから、その、大統領の反逆権を、まだ使ってないみたいなこと言ってたから、
うん、
じゃあもう大統領、大統領サウナ会しますかっていう。
うん。
で、大統領行ってね、4人で。うん、で、僕らはカプセルの方止まったから、入れるわけですよ。
はい。はい、
で、新八氏もその、半額券持ってるから、入れるわけですよ。
うん。
これで、中で合流して、セルフロウリュとかしまくって。
うん。
もうなんかあれですよね、知ってる人たちにセルフロウリュするって、またとない機会ですよね。
いや、豚尾さんのね、
うん。
セルフロウリュがね、
うんうん、
バカ聞きで、
うん、
殺しに来たなっていうぐらい、
うん、
動けなかった。熱くて。背中の方から、あーって、ちょっと叩きたい豚さんのことって思うぐらい、熱々って、みんな思ってたよ、多分。
うんうんうん、
こいつやったな、みたいな。
いやー、そこの大統領の秘釈でかけるのを、どれだけあれよ、
かけてきたから
みたいな。かけてきたかっていうか、どうすれば最大限にこう、
うん。
行くんだ、みたいな。
うん。
っていうかもう、ベストコンディションでやりたかったから、
はい。
店員さん呼んで、
うん。
水満タンにしといてくださいって言ったんですよ。
うん。
っていうか、あそこの唯一の弱点は、
うん。
水なくなってもなかなか店員さんが補充しに来ないっていう。
そうね。
しかもその店員さんがめったに通らないから、
うん、
誰に言ったらええねんみたいな、
うん、
悲しみがあったんですけども、てっちゃんが体洗いに行ってる間に店員さん来たんですよ。
はい。
偶然にも。うん、これはベストやと思って、入れといてくださいって言って、はいっちゅって入れてくれて、
うん、
で、これでてっちゃんが体とか洗い終わってからベストな状態で、こう、待ち構えれると思って、みんなで入ったじゃないですか。
うんうん。
で、入ったら、中にいるやつが、
うん。
8割くらい使ってやがったんですよ。
うん。
お前らってなった。っていうか、普段、フィンランドサウナにいる連中って全然ロールしないんですよ。
あ、なるほど。
なのに、てっちゃん来た時だけお前ら使うのみたいな。
なんか、俺、なんかよく見られるよね。なんか結構ジローって見られるんだけど、サウナとかでも大阪でも。
ああ、大阪でも。
うん。
いや、でもその時はまあまあ中途半端にバーってかけて、てっちゃんも下段の方でちょっとお茶濁してたんで。
うん。
まあまあこんなもんかなと思って。で、その後また一旦水風呂とか行って、
うん、
ちょうどその、サービスの方のロウリュが始まったじゃないですか。
はいはいはい。
向こうの人がやって
くれる。ロッキーサウナの方です、
ね。そうそうそうそう。セルフじゃない方の。
はいはい、
じゃあこれもせっかくやから受けといた方がいいので、
うん。
行ったら、なんかぎっしりいて、
うん。
うわーって、しかもなんかちょっと臭いみたいな。
うん。
うん。 最近なんかロッキー臭くなりがちなんですよね。
なんで？
わかんない、おじじるじゃない。
うん、おじじる。
だから、そういう意味で。
でもロッキーってたまにプシューってなるよね。
あの、オートローリュー。
うん。
で、まあ、でも、まあ、多少臭いけど、ローリュー始まったら匂いって多少消し飛ぶんで、
うん。
まあいいかと思って、これも、てっちゃんも体験してもらいたいなと思って。で、バーってやって、うん、ちょっとまだ慣れてない人なんですよね。
そうそうそう。
最近なんかその、去年の秋ぐらいに、ベテラン二人が消えてしまったんで。
うん、ああ、引き抜きか。
なんなんでしょうね。二人いたんですけど、
そろって。アムザの方に行ったんじゃないの？
ああ、まあ、でも、もしアムザの方行ったら、サウナネットワークですぐ、チクリが入るから。
ああ。
まあ今んとこ、
チクリって。チクリってまた、あなた。
いや、逐一報告入るんで、その、サウナラインで、うん、誰それがどこ行ったみたいなんて。うん、青木さんどこ行ったっていうような。
うん。
うん、もう今んとこ情報ないから、もう足を洗ったかもしれないな、と。
やってらんねえよって。
そうそう、ローリューと。知らんけどね。で、まあ、それ受けて、もう一回、わーって、水風呂とか入って楽しんで、じゃあもう最後にもう一度セルフロール行きますかって。
うん。
で、この時にちょうどまた、てっちゃんついてんなと思ったんが、
うん。
店員さん来たんですよ。
うん。
レアと言われる。
はい。レア店員が。
水入れてくださいって言って。
うん。
だからもう、2回目の時はもうパンパンの状態で、思うさまかけれるわと思って僕の、セルフロールの推奨する、ひしゃくフルで3杯、プラス、もうてっちゃん来たやからもう半分っていう。バシャーってかけて、しかもてっちゃんに最上段に座ってって。
うんうんうん。
うん、もう思わず僕、あれですよ。もうガッツポーズですよ。
いや、聞いたね。
プシャーって。
もう暑かった。暑かった、もう暑ーってなったもん、本当に。うん、
あそこ3台か3台半ぐらいまで入れたらね。
うん。
竜神の湯にも負けないぐらい熱くなるんですよ。
あ、もう熱ってなった、本当に。
瞬間的には。もう、仰ぐ必要ないよね。
うん、ないない。仰がないでいいよ。
そう、アウフグースって別に必須じゃないもんね。十分にロールが回れば。うん、サウナヘリコプターも別に無理にせんでも。
いい。だからもう、うん、熱ーってなって、本当にもう、やけどかなっていうぐらい。
うん。甘みが出ます。
ちょっと体、病気が、ガチな人、ちょっとなんかなるぞっていうぐらい寒いっていうか暑くて。
はい。
で、もう、急いで水棒に入ったら、
はい。
はぁーって。
うん、うん。そうなんですよね。やっぱりセルフロウリュとかっていう、概念が、
うん、
日本のサウナを一段階上に押し上げましたね。
ほんとね。
かつてはこういう、ロウリュサービスから始まってセルフロウリュまで行き着いたわけじゃないですか。
はい。
フィンランドになってきたなーって。
うん。
サウナがなんか、なんでしょうね。親父の楽しみから、親父の楽しみになってきましたね。
結局、親父は楽しいままだからね。ずっと。
で、親父の楽しみじゃなくなってきたなと思ったけど、僕らも気がつけば、親父が亡くなってたっていう。はぁ、親父がサウナ楽しんでるだけか。
そう、豚さん。俺も含めて親父だから。十二分に親父。
親父4人がサウナ、ガーってやって、うん、いやーよかったねって言って、
そう
で、その後、
しかしあの字はさーとか言って、親父と親父が親父をなんか言ってるって、
うんうん、
も
う
そこにいるには親父しかいない空間。
で、あれですよね、てっちゃんが実は鳥貴族行ったことがないっていう、
ない。
驚愕の事実があったんで、 あえて鳥貴族行くかっていう。
うん、
大統領の向かいの。で、てっちゃんにこうメニュー渡したら、
うん、
よくわからへん、力昆布とかっていうのを、
うん、
6って。いや、これ、2本ずつなんですけども、
うん、
一皿2本なんですけど、だからそれを6よ、みたいな。
いや、なんで聞き返したんだろうね、店員さんね。
いや、だから、本数で6なのか、みたいな。
いや、いや、2って書いてるじゃん、焼き鳥って、はい、そこは。
はい。
だそれを6よ。
でも僕、秋吉行った時に、
うん。
純計20本とかで言うんですけど、
うん。
秋吉って純計とか焼き鳥って5本単位なんですよ。
うん。
まあ、20本って言えば、まあ20本なんでしょうけど、
はい。
だから4人前ですよね。
うん。
そやけど、20っていう時もあるんです、本を略して。
ああ、なるほど。
20×5 で100来たらめちゃくちゃ怖いですよね。
怖いね。100って、しかも聞き返さないんでしょ。
あ、はいって。はい。20。で、20人前って。
お前普通考えろよみたいに言われるんだろうな。いや、お客様が20と言いましたので、みたいな。
まずは2人前ですとかって言って10本並べて、うん、次の2人前ですって言って、次の2人前ですって言って止まらないっていう。
うんうんうん、
え、何本持ってくる？いや、だから、まだ30しか、あと70焼いてますんでって。
うん。
で、20人前ですよね。いや、だから、てっちゃんがいきなり、初手から6って言ったから、
うん。
いや、この人何も分かってへんわって思われたんじゃないですか？
ああ、素人、みたいな。
三人、いや、これ本当に俺が6持ってきたらどうすんだよって。
うん。
うん。でも、てっちゃん、6って言うと6だけど、みたいなこと言う。
ちょっと怒ってた？ね、ちょっと俺怒ってた？
え、なんかもう、このクズが、みたいな。
店員にクズが、店員に高圧的な態度を取らないのが自慢だったのに。
そう、なんか、もう、だからよみたいな感じになった。
だからよって。
そう。だから沖縄感が出てたね。
ああ、でした。ほんで、怒ってる風に聞こえたんだ。
ほんで、その次、あれでしたね。レバーも、なんか、同じルールで4みたいな。
うん。
まあでも、てっちゃんいきなり、食ったこともないやつ12本かよと思ったけど、
うん、
こちらも4人だっていうことを忘れてた。
ソロだったの俺。
いや、なんやろ、6って言ったら僕ら途方もない感じしたけど、
うん、
人数プラス2って考えれば、
うん、
まあ、全然ありやな。
全然ありでしょ。普通だよね、俺が言ってあってること。なんで俺がやばい人みたいな扱いになったの。俺が、焼き鳥、じゃあ、これ2つなんですけど、6個ですか、あ、2つなんだ、じゃあ1個でって言ったら、
うん、
あ、俺が2つ食って豚さんたち何にも食えないよ。以上でって言うから俺注文。
あ、もういいですみたいな。
もういいですって。
飲み物もこれ、金麦、終わりで、これで。
うん、終わりでって。いや、美味しいね、焼き鳥って。
いや、でもまあ、秋吉じゃないわ、鳥貴族行けてよかったですね。
いやー、本当にね、鳥貴族ね、
うん、
金麦もでかかった。
うんうん、
やたら酔ったね。
いや、うん、だからそれ、なんか、今回のてっちゃんはすぐ酔ってましたね。
いや、だから、薬飲んでたからね。
二日目も三日目もすぐ酔ってましたね、なんか。あたい酔っちゃったみたいになってました。
あたい酔っちゃうちゃんよ。
いやー、ほんまに、新八師もその場で励みとかもしてくれるし。
本当によ、感謝の感よ。
うん、めっちゃ多めに出してくれて。
本当にありがとうございます。本当に。
と、ありがとうって。
いや、本当に感謝です、ね。本当にありがとうございます。鳥貴族、初めての鳥貴族、大満足。
そう。
で、もう初日から大成功よ。
うん。
決まったなって感じ、
うん。結構その段階まで、明日どこ行くみたいな、
ね。そう。
やばいですよね。もう大
どこも行かんとか、どこも行くとかね。
だってもう大阪に来てんねんで。
うん。
もうてっちゃんからしたら大阪に来てるわけやんか。
でも、僕もディオも、
はい。
大阪多分50回以上来てるんですよ。
はい。
でも大阪好き。
し、神戸っていう案すらあったわけですよ。
うんうんうん。
ちょっと移動したら神戸で、
うん。
また神戸って言ったら、このイベントが盛りだくさんじゃないですか。
はい。
いやーっていう。いやーどうしますっていう話で。
でも、豚尾さんがせっかく休みだから、もうどっか行きたいなって。
う
ん、
そう、秋吉の本場の服行くか。いやでも、名古屋も結構同じぐらい、同じ値段で行けるしっていう。
うん。
で、ああ、そういえば、てっちゃん、ウェルビーっていうの、沖縄のてっちゃんがウェルビーを体験したら愉快じゃないですか。
愉快だけど、ヤッホー茶漬けも。
そう。
もう、待ったなしな感じもするしって。
いやでも、ヤッホー茶漬けもね、確実性がないから、
うん、
すごく確実性がないので。
はい。
で、ヤッホー茶漬けの選択肢の金沢になると、途端に旅費が上がるわけですよ。
ほうほうほうほう。
いやー、どうしようかなって。北陸は基本的に、もう、サウナ的楽しみは捨てないといけないかもしれないっていう。
なるほど。
北陸ってサウナ弱いんで。
うん。
なんかやや。ないことはないんですけど。
まあまあでも温泉に入って外出たらいいはずね。
温泉も弱いんで。
あ、温泉も弱い。じゃあ僕たちが強くなるしかないですね。
いや、弱いっていうのは嘘で、温泉地とか行けば温泉なんですけど、
うん、
そうなったらもう温泉地なんで、完全に。
いや、いいじゃないですか。いや、
紅茶漬けとかっていう当初の目的がもう完全になくなっちゃう。
ああ。
で、道民院とか行くしかないわけですよ。そうなってく
ると。あ、好きよ、道民。
それか、ババアホテルか。
うん。
いやーって考えた結果、やっぱり、バランス取って、もう名古屋で行っかっていう。
うん、名古屋もね、何十年ぶりだしね。
そして、名古屋行く途中で岐阜に寄ると余計楽しいし。
余計楽しいし。
で、てっちゃんに今度は、マルデブラーメンとかも体験させて。
あの噂の。
うん。体験してもらえるし、
うん、
でさらにウェルビーも行けたら素敵やんと思って、
うん、
いやもう明日普通に切符買って行きますかと、朝、はい、ちょい早めぐらいに起きて、朝一とは言わんと、
指示起きだったね。
でしかももう計算し尽くしてたから、
うん、
その時間に普通電車で向かうと、ちょうどマルデブラーメンのオープンぐらいにマルデブラーメンに着くはずやと。すべ、うん、ては計算づくやったのね。
うん。
で、電車乗って、
うん。
初めての岐阜に降りましたやん。
はい。初めてよ、岐阜は。
初めて。もう暑っていう。
暑いよ。大阪さすがに、
うん。
寒くて夜は。
はい。
ああ、寒いなーって、で、歩くのはちょっと嫌だなっていうぐらい寒いの。
うん。うん、
まあ、厚着すればなんとかね。
うんうんうん。
まあなるんだけど、で、岐阜はもっと寒いんだろうなって、なんか、都会から離れていくにつれ寒いってイメージがあるから。
まあ、おおむね間違いではないですよね。
で、行くじゃん、岐阜。
うんうん、
半袖になったからね。
ああ、そうなんですよね。
暑って。暑って、マジ。まず日差しが暑い。
うん。
で、普通に日差しじゃないところも暑い。
うん。うん、それですよね。
すごいよ、岐阜。
うん、
もう、降りたら、岐阜駅に降りたらいきなり氷炭。
はい。
穴が開いた氷炭が無数にあって。
うんうん、
で、その後、黄金の信長像よ。
はい。
もう、どぎも抜かれるよ、ね、いきなり。
いや、何が起こったのかって思いますよね。
何が起こったのかわからない。
で、こう、柳瀬に向かって歩いていって、
うん。
で、商店街に入って。
うん。
で、マルデルブラーメンちょうどオープンした時間帯やったんで、これは狙い通りやと思って。
はい。
入ったらやっぱり、こう、並んでなくてすぐ入れたんで。
うん。
で、3人とも入れて、注文できてよかったですよね、あれ。
で、待ってたら、前のお客さんが。
はい。
感じの良さそうな二人のね、うん、お母さんと息子さんかな、
うん、
が、あの、蕎麦が二つ来て、ああ、これがまるでぶか、みちみちだなと思ったら、うん、もう一杯来て。
うんうんうん、
いや、これ、武藤さんが言ってた通り、一人で二杯とか平気で食うんだ、みたいな。
そうそう。
とても大食いには見えないのに、って。
あの、第三の丼がね、
うん、
ワンタンの丼が後から来るわけですよ。
そう。
ラーメンにワンタンをつけるっていう。汁物に汁物つけるやつがいるかって、ここにいるぞってなる。
すごいよな
で、汁物に汁物つけるだけじゃなくて、ラーメンにラーメンつける人もいるし。
そう。で、俺店員さんに後ろの方で、半袖とかって言われて。
半袖の人が、中華そば食おうとしてるって。
うん。
いや、でも、みんなにあれを食べてもらえて、感無量ですわ。
いやーねー、はっきり言ってめちゃくちゃうまい。
なんか、みちみちなのに食った後にちょっとお腹すく感じが。
そうそう、起爆剤的な感じがもうすごい。
なんか、お腹が整理されちゃいますよね。
うん。
あれをずるずるいくと。もう一杯ぐらいラーメンが食えそうな感じの。
なんか、本当に、なんつうの？ヤクルトっつ
う
の？
うん。
あの、ヨーグルト的な。
はい。
エビオス的な何か本当に体にいい感じがする。
ね、ラーメンなのにね。
ねえ。
スカッと爽やかなラーメン、
ね。なんかね、味もなんかくどくないしね。本当なんかいいよね。
そば感がすごいです
ね。うん、あるあるある。
で、
麺、ね、最後までね、感がいいんですよ。
優しい麺ですよね。
うん。
で、塩に胡椒がいっぱい入ってるっていう。
そう、なぜかね。
そう。
で、胡椒かけるとちょっとパンチが効いていいね。
うん
うん、いや、もう何をとっても満点ですよ。
うん、うん、うん、うん。
岐阜はマルデブラーメン、岐阜市のあの駅のところに、
はい。
マルデブラーメンがあるだけで戦えますよ、世界と。
で、また商店街の方に戻って、パチンコ屋覗いたりとか。
そうそうそう。
なんかてっちゃんが、あの、遠くに行った時はパチンコ屋をちょっと覗いときたいみたいな。
うん。
で、商店街歩いてたら、なんか、サンライズ感があって、イン2とかあってもおかしくないねっていう。
てか似てるんすよね。なんか、沖縄と。
もう言われたら、確かに沖縄のアーケードとかと似てるなっていう、雰囲気が、なんとなくの雰囲気が。赤とんぼとかあってもおかしくないねっていう。
ないね。
あとなんか店前にね、テーブルとか椅子とか置くのがいつ頃からか知らんけど、ブームなんですよね。岐阜って。やっぱ暑いのかな？
やっぱ暑いもん。ちょっと暑いもん、本当に。
なんかね、あの、道にテーブルとか並べたがるんですよね、岐阜の。
うん。
駅から柳瀬までの各店が。
うん。
なんだこの文化、地味になんかそういう文化ありますね。
なるほど。
ねえ、まあまあまあまあ、せっかく来たんやから、なんかブラッと、見て歩きながら、ね、まあ急がんでも、まあ2時ぐらいに、あの、名古屋の今池ってとこに着けばいいから、
うん、
ちょっとせっかくやから散歩しようって言って、うん、てっちゃんがあの、いきなりスイーツ屋を見つけて、
うん、
入ったりとかね。
そう。
で、シュークリームを買い始めるんですよ。
うん。
で、そこで、てっちゃんはなんか、シュークリームをなんか食べ歩くみたいなのが、実は趣味っていうのを引き継いでいくわけですよ、僕は。
いや、前からじゃん。
いや、そういえば、あの時もシュークリーム屋さんでシュークリーム買ってたぞっていうのが。
てか、もう大阪にいる時から、
うん。
シュークリームはっきり言って買ってたから。
あれって
気の迷い。震災橋筋の。
はい。
商店街ありますよね。
ありますね。
あの、僕、そこのスイーツ屋さんのシュークリーム全部食ったことありますよ。当時。
いや、そこまで思い入れあるって思わなかったんですよね。
シュークリームに関してはちょっと、うるさくはない。全部好きだから。全部好きなのよ、はっきり言って。
うんうん、
全部好きだからうるさくはないけど、
はい、
大好き。だから見かけたら必ず、食べたことがないのは食べれるんであれば食べたいなっていつも思って食べる。
うん、だからあの時もそういえば梅田でシュークリーム買ってたぞとかって思って。
神戸でもね。
で、神戸でも買ってたぞ。え、そういえば 香川でも丸々を食べてたぞって。
そうそうそう。
あれは突発的になんか、意味もなく買ってたと思ってたんですよ、僕は。
ああ。
じゃ好きやったのかっていう。
好きっていうか、スキル。
シュークリーム買うっていう。
スキルがついてる、バフがかかってる、うん。
シュークリーム屋を見つけたら、とりあえずチェックするっていう。
うん。
あ、だから僕がなんかうどん屋気になるみたいなもんか、と思って。
そうそうそうそう。
シュークリームっていう趣味があったのねって、改めて。
改めて思った？
てっちゃんがあの店、おおとかって思わんかったら、一生気づかなかったよ、あのとこに。
で、シュークリームは、うん、まあちょっと置いといて、ひとまず。はい。なんか、芋羊羹みたいなのが、芋まんじゅうみたいなのが有名みたいですね、とっても、あのお店。
へえ、芋まんじゅうって何でしょうな。
芋まんじゅう、なんか芋のスイーツ？芋大福みたいな、うん、なんか芋の。
うん、
何かが、うん、もうすごいテレビとか雑誌とかでも取材が決まったみたいで。いやもう本当になんか張り出しとかあって、うん、店内で。うん、もう、岐阜に来たらこれみたいな。
はぁ。
あーって美味しそうだなと思って、シュークリーム食べ
た。で、なんか潰れたみたいなシュークリームね。
そうそうそうそう。まず見た目が、見た目からごちそうさまじゃないですか。
うんうん、いや、あんな潰れたシュークリーム。
あんな、一回作ってパーンってしたのかと思いました。パーンって。心意気感じるわ、パーンってやったんかと思ったら、
うん、
どうやってなくて、パイで作ってるんだろうね。
でも、シュークリーム生地ってなんかパイ生地っぽくない？
だけどね、はい、で、食べたんすよ。
はい。
これがね、初めて食べるタイプ、また。
はい。
世
の中に何種類シュークリームがあるのか。
パイ生地なんですけど、はい、サクサクじゃないんすよ。
はい。
ヘナヘナなんですよ。
え、それシュークリーム生地じゃないの？
いや、違う。ミルフィーユのパイ生地のヘナヘナなバージョン。
うん、普段のシュークリームのちょっと硬いみたいな感じ？
うん。
歯応えがある感じ。
歯応えがあったり、で、パイ生地って言ったらサクサクが売りじゃん。
うん。
サクサクしたのが。
まあ、シャクシャクって。
そうそうそうそう。
耳が痛くなるぐらい。
うん。で、ヘナヘナ系って一枚じゃん、皮が。
あー、まあ、そう？
そうよ。
なんか中に空気とか入ってがちじゃない？
え、空気ぐらい入れてもいいんだけど、別に。皮は入ってないよね。
おー。重ねた感じ？
いや、これがね、すっごい、幾層にも。
ほうほう。
重ねられて、なんか、なんかすごかったな。
てっちゃんがそういうことによって、
うん、
その芋と、潰れたシュークリームが、
うん、うん、
この瞬間に、
うん、
岐阜の気になるアイテムの一つになってしまったじゃないですか。
いやいや、なるでしょ。今度その芋のね、はい、ぜひ食べてみたいな、シュークリームは食べた。じゃあ、シュークリームもう一回食いたいね。
ああ。いや、全くスイーツに興味ない僕が、
うん。
ああ、ちょっと食わんとあかんかなとかって思ってしまって。あの道何回も通ってんのに、
うん。
透明やったのに、あの店。
でも結構凄みなかった？
いや、言われたら、
うん。
うわ、なんか昭和なスイーツ屋やな、とかって思って。
弁天堂ですね。任天堂みたいな。
あ、そうそうそうそう。ええー、とか
って思った。弁天堂の栗粉餅だ。
ああ。
新栗で販売中。当店こだわりの一品。
うん、
栗粉餅、読んで字のごとく。栗粉まぶしたお餅。
いや、わからん。栗粉
餅そのものには甘みを控え。栗は吟味した国産の栗、の実を使用していますと、
はい、
味の旨味を最大限に引き出すために裏ごしや念入りにまた加える砂糖もつなぎとしての役割を果たすギリギリの量だけ、そのため日持ちがせず必ず当日中にお召し上がりください、
うんうんうん、
地方発送は急速冷凍した栗粉餅を冷凍のクール宅急便でお送りいたします。ぜひ一度お試しくださいと、株式会社弁天堂から。
あ、これね、ちょうどスイーツの話なんで、
うん、
猫神方向会さんのこのツイッター読むんですけど、
はい、
はい、神戸大吉屋の人工衛星饅頭、
うん、
これは豚尾さんの回転焼き研究に入るっていう、
ほう、
神戸の新海地ってとこに、
はい、
新海地の近くに港川公園西口交差点っていうとこあるんですけど、
はい。
そこに人工衛星饅頭ってのれんかなんかのかかった店があるんですよ、角に。
はい。
で、はーってなって、それ、 トミジーとかに教えてもらって食べに行ったんですけど、一緒に。
はい。
何かというと、
うん。
いわゆる僕がずーっと言ってる、回転焼きとか、ゴザソウルとか、大判焼きとか、今川焼きとか。
まあ、言い方のやつでしょ。
言い方ではなく、なんか似てるけど、違うお菓子みたいなのあるじゃないですか。七個し。
もう全部言い方が違う
んですか。違うよ。全部味が違うから。
違くない。
微妙に。
全部味一緒よ。
です。これもその一種なんですよ。
うん。
神戸新海市の近くでは、うん、人工衛星饅頭っていう、その回転焼きによく似たお菓子が売ってるんですよ。
うん。
で、これって、まあ、ちょっと平たくて潰れたく感じるかな、あの、ビジュアルとしては。
はい。
なんか変な歪な形してるんですよ、若干。
うん。
普通のあの回転焼きと違って。で、あー、この人工衛星饅頭ってどんなもんかなって思って食ったら、
うん、
意外にうまい。
意外にうまい？
うん、回転焼きとは全然違う感じが。なんか、その辺にある回転焼きとは。
まあ、あれなんだろうな。
人工衛星饅頭って言うだけあるわ、と思って。
仮面ライダー知らん人から見たら、うん、全部仮面ライダーじゃん、みたいな。
あー、
違うって。
ブラックでもアマゾンでも、スーパー、スーパーワンでも、
ストロンガーでも。
X でも？
ま、全部古いんだけど、平成のライダーが一つも出なかったけど。
あ、ライダーも。
悔しいよ。だから古いんだけど。
RX、あ、言うたか。まあ、だから、全部仮面ライダーって言ったらそうなんかもしれへんけど、うん、もうそんなんやったらもう全部あんこがしいよ。タイ焼きも回転焼きも一緒でしょみたいな。その、型がちゃうだけでしょみたいなことでしょ。
そう。私は平気だけどって言い出すよ。
そうそうそう。お魚になったからってどうなのみたいな。
うん。
いや、この人工衛星饅頭はね、この種のお菓子の中では相当上位な気がする。
ほう。
だから、てっちゃんにも一回人工衛星饅頭を食わせて、
うん。
回転焼きと同じとかって二度と言わないでくれるって言ってほしい。言ってほしい。
じゃあ、
言わしたい。
じゃあ今度、食べましょう。弁天堂が気になる人は、
はい。
ホームページがあるので、
はい、岐阜に。
通販とかやってるの。1店舗しかないんで。
そう
なんで。待ったなしなんで。
人工衛星マジも1店舗。
両方行きたいですね。
で、ね、金津園のソープ街の方も見学して、
うん。いやー、規模がすごかったですね。
で、かつて、いっぱいあったんやろな、っていうの全部こう、うん。
駐車場になっていってる。
とか、空き地とかになってて。二度と許可が下りないんです
ね。
だから、最後の一件になるまでやるのかな、あれって。
やるだろうな。
やるんでしょうね。で、まあ、僕らは別に、そういうサービスには全く用事がないから、
うん、
見学だけして、一応、みんなに見といてもらいたくて、
うん、
亡くなる前に、こんなんあったよって。で、駅に戻ってきたら、駅でてっちゃんが、五平焼きが五平餅。
はい。
五平餅知らんって。
そう、見たことない。初めて見た。あ、じゃあ、存在はなんか、なんだなんかあるみたいな。
なんか噂には聞いたことあるぐらいの。
うん、あるけど、何みたいな。
え、これかみたいな。
そう。
五平餅ってなんかぼんやり聞いたことあるなって。
なんか、ね、お姉さんが焼いてたから、
うん、
五平餅二つって。
はい。200何本とかでしたよね。
うん、まあまあ高かったよね。
でも、ちょっと大柄でしたよね、五平餅。
いや、だから、基準がわからんから。
まあ、竹の串にね、こう。
そう、サーターンの木も売ってたんだけどね。
あ、でもその瞬間、しかもソープ街の方行った時に、でかい家やって、シー逆立ってたじゃないですか。
うん、うん、そう。
もうなんか、沖縄。
やっぱ沖縄と何か岐阜って。
なんか接点が、なんかつながりとかが。で、その、五平餅。
五平餅を織田信長の前で食おうや。
はいはいはい。
半袖を俺相変わらず。
はい。
で、五平餅だけだ、なんかね、甘辛そうなタレで餅。うん、なんか、アイス。アイスクリームよね、早ければ。
まあ、焼いて、今で言うアイスクリーム、アイスキャンデーっぽいもんね、あれ。 うん。口に当たりとか書いてそうですもんね。
開いてそう。食べたんですよ。衝撃ですよ、はい、そこで。
うんうんうん。
は？はって。
まあ、素朴なスイーツですよね。
いや、もう一個食べるじゃん。はい、はってなって。
はい。
米じゃんって。
いや。
えってなったリオも。
はい。
え？米じゃんってなって。
うんうん。
いやいやいや、そんなことはって食べていくじゃん。うん、
はい。
どんどん米度が増していくんですよ。奥に行けば行くほど。
うんうんうん、
しかも、型、ちょっと噛めないのもあるみたいな。
もう中心部に行くとね、米の密度が。
あの、わかる？あの、噛めない米とか出てくるの。
はい。
型、
はい。ダマ。
しかも、なんか味噌の米、うん、これ焼きおにぎりみたいな。
まあ、ちょ、べちゃ飯度は高いですよけどね。
うん。
べちゃ飯を焼きましたみたいな。
で、一体ご飯持ちって何、
うんうん、
何って、
うんうんうんうん。
疑問になってきて。
僕の中ではなんかその辺の、岐阜だの、飛騨だの、長野だの山奥で食ってるやつぐらいの。
いや、でも、なぜそうやって食おうとしたっていうのが、めちゃくちゃ気になるのよ。あの、餅だったら、
はい。
百歩譲ってわかるの、餅だから。
で、ほら、みたらし団子も一緒に売ってましたよ。
あれも米？
いやいやいや、みたらし団子は、あの、もち米をこねてんでしょうけど。
いや、でも食べたことないからね。岐阜のみたらしは米かもしれん。
まあ、白玉粉、なのかな。なんかわからんけど。あれはもち感たっぷりのはずですよ。まあ、食ってないから、あそこはオリジナルで米を団子にしてたりとかするかもしれんけど。
うん。
いや、見た感じはまあ、滑らかな団子でしたからね。
うん。
で、五平餅は、まあ、うるち米なわけですよ。
はい。
もち米は使わないわけですよ。
うん。
あの、ご飯をよく、こう、餅状にして、
うん。
焼きましたって。で、甘いのかけましたって。
いや、本当にね。うん、俺は何を食べたんだろうみたいな。
で、まあ、由来とか知らんから、慌ててウィキペディアで調べましたよね。
うん。
もう僕も、なんとなく五平餅とはこんなもんぐらいしか思ってへんかったんで、
うん、
調べたらなんか、漁師がおにぎり潰したみたいなこと書いてて。
そう、潰さないでほしい、いつも。岐阜ってシュークリームもペーンってなってるけど、
はい。
おにぎりもバーンってするところなのかな。
なんか持ってたおにぎりを潰して、焚き火で焼きましたみたいなことを。
うん、その発想やばいよね。そのまま食べてほしいよね、間違いなく。でもさ、そうなったら焼きおにぎりじゃん。
はい。
なぜ公平お餅になったのかよ。
甘み。
いや、焼きおにぎりも甘いから。
いや、そこにほら、タレかけてますやん。くるみ。
一緒じゃん。
くるみだれみたいなやつ。
うん。焼きおにぎりもなんかかけてるじゃん、タレ。
醤油ぐらいやん、せいぜい。
醤油とタレの違い？
甘みやから、焼きおにぎりにしたら、ご飯だねってなるけど、
うん。うん、
あの、くるみだれとかいうよくわからへんやつをドロッとかけたせいで、
うん。
あ、スイーツ、スイーツっていう。
おー、
うん。あの、おはぎとかみたいなもんですよね。
はいはいはい。おはぎは美味しいのにね。
おはぎも米感あるやん、なんか。
あるあるある。あるけど、
うん。
五平餅はもう、米よ。米感じゃなくて米。
いや、でもなんかその、何もない、なーもない山で、
うん。
一生懸命考えたって感じはしますよね。
考えないでほしかった、本当に。でも気になって、ってしまったのは確かに。なんかお土産で買ったよ。
そうそうそうそう、てっちゃんスーパーで。
そうそうそう、豚さん買ってくれた。
うんうんうん。あの、家で焼くとかって言って
そう。
っていうかその前にてっちゃんが、
うん、
こんなもん家で作れるわってなんぼでもって。
そう。
串さえあればって。
そう。俺が作って道で売るからよって言って。
うん。って言
見とるや
つ言ってる間にスーパーでその、五平餅のその生タイプっちゅうのあとは焼いて、タレ付きで、もう串には刺してるんで、
うん、
あとは焼いてくださいみたいなのったら、買おうとしてて、いや、作れるって言ったやんって。まあまあまあまあまあまあ、最初はその、なんか、プロが段取りしたやつが、から始めた方が、
ね。まあカレーと一緒よね。まずはレトルトルーを買うみたいな。
はいはいはい。で、スーパーとかに、
うん、
その、くるみだれみたいなやつが、単独で、その、なんか、容器に入れられて売ってるわけですよ。
うん。
ってことは、結構、 あの、五平餅の地域の人たちって、
うん、
家で五平餅作る時もあんのかなーっていう。
あるかもな、うん、岐阜のこと何も知らんかった、俺。
うんうんうんうん。あの、今日はちょっと、みんなで五平餅パーティーせえへんみたいなこともあんのかな、うん、
あると思う。
あの、食後に、あの、五平餅、焼くから、みたいな、あんのかな、
うんうんうん。
いや、だって、タレが売ってるってことはそうですよね。
うん。あとはね、風とか見て。
はい。
なんか、固まってる風、なんか、うんうん、なんつうの、かまぼこみたいな、すごいな、とか思ったり。そうそうそう。あとは、
はい。
あの、めっちゃ、高い肉買う人がいたり。
何の話よ。
あの、スーパーがあって。
はい、めっちゃ高い、それ、高い肉買う、もう買う。
で、肉屋さんみたいなスーパーが中にあって、はい、あの、量り売りみたいな。うんうん、あの、すき焼きにしようかしら、みたいな、
うんうんうん。
マダムっぽい人が。
はいはい、マダムっぽい人が。はい、
牛肉
はい。
ちょっとよ。
うんうん。
俺と豚さんだったら18秒ぐらいで消す、そうな肉を、うんうんうん、5600円ぐらいで買ってて。どんだけよ。だからもう、たっけえ肉買うなって。
うんうんうん、
うん。ひえってな。
あの、キロとかで買ってたわけではなく。
キロじゃないキロで買、キロでおば様が買わないでしょ
う、
肉やね。
はぁ、いや、まあまあまあまあまあ、あそこのスーパーは比較的多分、ちょっと感じのスーパーではあるとは思うんですけどね。
高いよね。
うん、JR の駅に入ってるスーパーですからね。
うん。
で、そこでなんかてっちゃんが、なんか知らんけど、1号が入ったサンドイッチがめちゃくちゃ気になったらしくて。
うん。
で、買って、それもなんか食べたいっていうか、じゃあ一緒に買おうって言って買って。
うん。
ね、電車で食ってましたよね。
食った。
どうでした？
美味しかった。1号が入った。
うん。
生クリームのサンドイッチ。
なんか1号ばっかり入ってなかった。
そう、1号がいっぱい入ってた。
で、なんか。
あの、ぜひとも食べてほしいって書いてたのよ。ぜひともご賞味くださいって。俺は正直、
うん、
キャラメルチョコバナナを買いたかったのよ、うんうん。キャラメルバナナ。ね。うなんていうか、あの、そんなにね、うん、あの、スイーツの自分の話になるんですけど、はい、スイーツにフルーツ別になのよ。そんなにいらない。
あ、なんか前言ってませんでした？あの、ケーキの果物って。
そうそうそうそうそう。
あの、合わなくないっていう説。
そうそう。あの、オレンジとか、イチゴとか、なんかマンゴーとか乗せないでほしいって、うん、俺は。
なんかスイーツの純度が落ちる感じ。
というか、あの、スイーツの値段上げてるのはそこだから。
ああ、そうなんや。人工物ばかりした方がいいの。
人工物だけだったらもっと安くなるから。
で、バナナはなんかちょっと。
まあ、バナナはちょっと安いじゃん。
ああ、果物として。
そう。バナナって安いよね。
安い果物とかやったら大丈夫って感じなんや。
大丈夫っていうか、うん、あの、バナナも別に入れてほしくないから、俺は。
あ、
まあでも、入っててもいいよ。イチゴも入っててもいい。うん、バナナも。入っててもいいけど、うん、あの、抜きますかって言われたら抜いてほしい。
で、値段そのままで。
だからそこなんだよな。
いや、だからその、一号乗せたら、プラス150円とかってもう正直に言ってほしい。
本当に。だって、ショートケーキって絵に浮かぶあの、一号が乗ってるやつあるじゃん。
ありますね。
あれ、一号の値段だと思うよ。
え、嘘やろ
え、だって、大の値段は。一号って高くない？
いや、高いよ。
20個とか10個ぐらい入って、5、600円、もっとそれ以上したり、
2000円とかするけど。ありますよね。
ありますよね。でも、ショートケーキが10個ぐらい入ってるやつって。
はい。
凍るよね。
はい。
1000円ぐらいよね。
はい。
怖くない？
っていうか、あの、いちごのショートケーキのいちごってつまんで、
うん。
そのまま放り投げたとて、
うん。
なんか価値が変わらないっていうか、
うん。
なんか邪魔なやつ消えたぐらいにしか思えないのが怖い。
でしょ？
あのいちご楽しみにしてる勢もいるんでしょうね。
いるいるいるいる。むしろフルーツ、
はい。
いっぱい入れたい派もいるから、はい、そういうスイーツに。だからもうそこは戦争よ。
いやいや、フルーツいっぱいやったら僕も譲るよ。
譲る？俺フルーツ ぱいは譲れない。
いや、じゃない。その、フルーツいっぱいスイーツは、うん、ああ、これフルーツ主体なんだなっていうの理解できるから、
うん、
いや、僕は頼まないって。
うん。
でも、ショートケーキは、生クリーム主体かもしれず。
うん。
だから、いちごの部分って実は、ただの、ゲストかもしれ
ない。ゲストハウスでしょ？
うん。だからほら、さっきのホールの話しましたやん。
はい。
いちごといちごの間を切って三角にする場合はあり得るんじゃないかと。
あと中に入れるやん、いちご。
ああ、ほんまや。あれ絶対入ってますっけ？
入ってるよね。てか入ってないショートケーキってほぼないよ。
ショートケーキのショートっていちごって意味なの？
いや、わかんない。ショートニングとかなんか、そんな、なんだっけ、
ショートケーキなんなんかもう、すごく人工物な感じが。
ショートケーキで検索するわ。
え、資金が枯渇することなの？ショートケーキって。
いや。いや、普通にリンゴとかオレンジとかレモンも入れていいみたいよ。
じゃあ、入れないもありなの？
いや、入れないのはないみたい。
バナナでもいいわけ。
あ、なんか説はいっぱいあるわ。
ああ。
死ぬほどあるわ。
え、あれって外国から来たものなの？ショートケーキって。
イギリスの料理本に記載されたのが、元祖っぽいみたいなことがウィキペディアに書いてるね。
一応、イギリスには少なくともあるのね。あったのね。今はあるかどうかわかんなくても。
でもね、イギリス式のショートケーキはね、
はい、
俺らが想像するのと全く違う。ビスケットで作ってるから。上下ビスケットで中にクリーム挟んで、
はい、
だからハンバーガーみたいになってる、いちごの。
あれ、要は何、アイスクリームじゃないポーラベアみたいな。
ポーラベア、そうそう。
めちゃくちゃうまそうやん。
めちゃくちゃうまそう
です。いや、そっちでいいんですけど。本場の、真のショートケーキ食いたいんですけど。
うん、うん。
え、山岡さんとこんなのショートケーキとは言えないって言いそうじゃないですか。
はい。
本来こんなのじゃないとかって。
またアメリカ式とかフランス式で違うね。
各国にショートケーキってあんねや。
うん。いや、各国で全然違う。
え、じゃあショートケーキとは？
いや、だから、とはってなってるよ、みんな。
ショートケーキ食べ比べしたい。
したいでしょ、はい、したくなってきたでしょ、
はい、
日本は、スポンジケーキでホイップクリームにイチゴ、は
い、なんでイチゴなんやろう。マグロとかの地域もある。
まあ、果物は入れるっぽいよな、でも。
栗でもいいのかな、
あ、いいんじゃない、
あ、でも原産イギリスって書いてんな、ウィキペディアとか。
でしょ、
原産って。
で、そのまま取れるみたいなね。
ね
え。ショートケーキ水あげって。
ああ、ビスケットのショートケーキめっちゃうまそうですね。
でしょ、ハンバーガーみたいになってるでしょ。
あ、でもアメリカのショートケーキもやっぱりイチゴは入ってんな。
なんかイチゴ、
イチゴは結構多いっちゃ多いんですね。
うん。
はあ。でも、ビスケットは超絶うまそうや。
うまいよ、こんなの。
はあ、はあ、まあ、ショートケーキはいいや。で、その、サンドイッチ食って、ああ、
まあまあ、俺
言うだけ、
それも、まあ、イチゴたっぷりだし、久しぶりにイチゴ、うん、てかもう、3年ぶりぐらいにイチゴ食ったんじゃない？
この3年ぐらい、フルーツの高くなりっぷりやばくない？
やばい。
なんか、
フルーツ自体は好きなのに。
ねえ。
うん。
いや、僕も果物を食うのは全然やぶさかじゃないんですけど。
フルオジよ。
なんかスイーツと果物は一緒にあまり食べたくない感じがする。
でも食べたい勢もいるから。
うん。
まあ戦争なんだけど、この場合は俺が矛を収めて食べましたよ。
はい。
で、美味しかった。
はい。まあもう言うだけ。
ああ、言うだけあるわ。これはもう、うん、で、美味しかったなと思った豚さんがいきなり魚肉ソーセージみたいなのをパキッて割って、
はい、
うんって俺に差し出すわけ、
はいはい、
いや俺は魚肉ソーセージそんな好きじゃないかって違うって言
う、そう魚肉じゃないんですよ豚なんですよ、
えってかハムだからってあ、うんうん、ハムなのね、うん、でも俺今イチゴの甘いやつ食って、
うん、
別に何も食べたくないだから食べてって言われて、
うんうんうん、
いやだから あの、うん、うん、食べるって。
うんうんうん、そう。
びっくりしたよ。その電車の中で。
フルーツと生ハムみたいなの言うやん。
言わんから、
ね、言わんの
生まれて初めて聞いたからね。
でもね、あれは、岐阜のハムトンっていうものなので、
うん、
絶対食っとかないとダメなんですよ。
はい。食いましたよ。あの、順番逆が良かったな。あの、俺がイチゴ食べる前に、あの、ハム出してほしかったけど、豚さんが見てたんだろうな、うん、俺が食べ終わるの。
そうそうそうそうそう。
挨拶がないなって。
そう。
ああ、た、お、いや、美味しい、美味しいよって言いながら食べてた。
うん。
でもね、うん、この後食べたくなかったよね。
うん。
ハムトン。いや、でも美味しい、美味しいと思う。名古屋にね、向かいながら。
で、名古屋着いて、今池に向かうんですけども、
は
い。
うん。
その話はまた次回。
はい。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、スミヤラジオの鮫島です。
ミカです。
Amazon プロダクツあさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。